今日のキネマのすすめは6月20日土曜日から公開になります注目の超大作、剱岳天の木です。これは八甲田山復活の日、ポッポ屋と日本映画の歴史に残る名作を手掛けてきた名カメラマン木村大作さんが初めて監督に挑戦した作品です。物語は明治末期、前人未到の山剱岳の地図を作るために困難な山に挑む男たちのドラマ、これが美しい映像で描かれています。出演は浅野忠信、香川照之、松田龍平、宮崎葵、役所広司という非常に豪華な面々です。先日熊本にキャンペーンのためいらっしゃった木村監督にお話を伺っています。まず今回監督業に進出した理由は何でしょうか。
これまあよく話するんですが、新田次郎さんの原作の剱岳天の木、大戦を相手の人間ドラマですよ。それやりたいと思ったのはまあ自分であってですね、それで監督を考えたのは、要するに自分が監督やりたいってことじゃなくて、いろいろ日本映画の監督を思い浮かべたときに、この3000メートルの剱岳近辺での撮影をごまかしなしに本物をちゃんと撮れる人は誰だろうと思ったときに、あ、それは木村大作だと俺だということで自分が監督やるってことになったんで、この原作を映画にしたいということのが強いわけですよ。それと最近 の日本映画界がちょっと自分としては違う方向に進んでんじゃないかなと思ってるんで、そのやっぱり本物の映画作りっていうかな、僕が若い時に例えば黒沢さんが行ってるような本物の映画作りを今やらないといけないんじゃないかなっていう、なんかそういうところもありましたね。だからなんか過去の経験を ひねり出すと、まあそういう意味で阿蘇でもやってるけどさ家宅の人なんかでだいぶあそこで撮ってますよ。だけどそういうこと経験 は結構あるんですが、この映画の剱岳は3000メートル近辺で、その2年間にわたって、まあ、200日ぐらい山に入らないとできない映画なんでね、それはちょっと他の映画とは比較にならないほど困難と厳しさがありましたね。
撮影期間もかなり長くかかったそうですね。
それは52年に、昭和52年に単行本が出てるんですが、その時も読んでるんですが、こんなのとても映画なんか無理だと。でその頃はカメラマンっていうね職業で、その自分が企画するっていうところまで行ってなかったんで、ずっと置いといたわけですよ。でそれを話すと長くなちょっと長くなるんですが、その2006年の2月に能登半島にその日本海の海を撮りにね、それは僕一人で35ミリのフィルムのカメラを持って、行ったわけですよ。それを持ってるわけですよ僕はね。で10日ぐらい粘ってたんだけど何にも波がないんで、まあしょうがない東京帰ろうと。で隣が富山県で、上市市っていうか立山町とかからはその立山連峰と剱岳がよく見えるんですよ。でそこに行ってですね、まず撮影して、でもなんかさ、早朝の真っ赤に焼けた空のバックの剱岳ってなんか見せられて、その1月に文庫本が出てたんですよ。でそれを車に放り投げてあったんでね、それをもう一回そこの現場で読んだんですよ。だったらこれはね、今映画にすべきだと、そういう思いに立って、それで東京へ帰って始まったわけですよ。そのシナリオ作りから、それとそのお金を出してくれるところをね、見つけなきゃいけないから、でそういうところで東映の坂上さんというプロデューサーが乗ってくれて、フジテレビの亀山千尋っていう人が乗ってくれて、それで今にこうなってるんで、この企画を取り上げた日本映画界にも僕は感謝してますよ。そういう意味ではね、なかなかこの映画にねお金出そうっていう勇気は大変なもんですよ。できるかできないか分かんないんですもん、山なんだからね。2年かかってます。2007年の4月から撮影として始まってますね。それから2008年の8月で終わってるんですが、撮影はそれから、半年かかって12月まで、その何て言うんだろう、仕上げをやってたわけですよ。編集したり音楽入れたりで、12月の20何日に完成したんですけどね。
この映画は全て本物の自然の中で撮影されていますが、木村監督が本物にこだわる理由とは何でしょうか。
その例えばひげの伸び方までこだわったわけですよ。であれは、うん、何もないとこからどんどん伸びていくのをその順取りってね、それまで追っかけてるわけですよ。でその中でその自然が自分が望むようなこのならなきゃ取らないっていうシステムでしょ。それはいつ終わるかわからないんですよ。だからそれはね、最初からそのお金出した方々に対してもね、それはもう最後の保証はね、とてもできるような筋合いで途中でだアウト食っちゃうかもしれないっていうね、そういう気持ちでやってたんでね、それが完成して今があるという夢のような気持ちですよね。だそれは本当にこだわ映画ってね、本当言うとね、こだわりの産物なんですよ、ね、でそれは楽な方でお金儲けの方へ走ってるところはあるわけじゃない。でそれはそれで大変いいことだと思うけど、全部がそんな映画じゃ困っちゃうよね、うん、やっぱり個人のこだわりがある映画はやっぱり出てこないといけないんじゃないかと思うんですよ。
豪華な俳優陣はご自分で口説き落とされたそうですけれども、
もうその通りでね、それはもう個人面接っていうかね、個人に会うのをこうコンタクトを取って、それでまあホテルの喫茶室とかね、お部屋とかで整体してお会いして、それでこんこんと過酷な条件をまず説明して、ね、こういうことになっちゃうと、でスケジュールはこうなっちゃうんだと、だからその本当に映画に志がないとこの組には参加できないと思うと、ね、その辺のことをわきまえて返事してほしいと、今日その条件を聞いたらやめますで結構なんですと、だからそれを今日今返事してほしいと、それはあざあざあちこちでね突然会ってね、今は返事が欲しいなんてね、そんなとんでもない監督だってあちこちで言ってるよ。お前もその時点で やるってはっきり やりたいと、なんか何かを感じたっていうことを後のなんかのコメントで読みましたけどね、なんかこう面白そうだと、要するにさ、大体映画が来て最後は見えてるような映画もう面白くねえと、なんかこれはなんか面白そうになるというふうに、なんか答えてますね、
男性キャストはもちろん素晴らしかったんですが、宮崎あおいさんをはじめ女性キャストが演じております優しい日本の女性像、素敵でしたね。演出のコツは何でしょうか。
いやもうそれは優しくニコニコ、ああいうね、その要するに僕はその男の仕事をね陰で支える女房と言われる人たちがね、男のことを男の仕事を信頼してなんか笑顔で送り出してくれる、そういう人たちが昔はいたんだと思うんだよ、うんうん、最近ちょっと少なくなってんじゃねえかと思うんだよね。だからそれをあの宮崎さんというのはそのよく理解して、やっていただいて、あの人の笑顔は素敵だよね本当に。で鈴木様さんというのはいつも違う役割やってるんだけど、僕はあの人にはそういう役ができると思ったね。だからそれを頼んだら心よく、ほとんどセリフないんだもん、一言だけだよ、うん、あんた楽しそうやねって言ってるだけなんだよね。里には雪が降ってきちゃっちゃって言って、そのぐらいの役をちゃんとああやって引き受けてくれて、ああいう形でやってくれたっていうのはね、それはそのお二人ともやっぱり持ってるものを出してくれたっていうかね、僕は大体俳優さんにはその例えば柴崎をしたらどうだとかっていうことより、浅野忠信はどうなんだと、あのここに立って、香川さんにも宇治長次郎っていうことはそれはね役の絵で書かれてるけど、ここにこの場所にいてこんだけ苦労しててあなたはどう思うんですかと、今のこの立った時のお芝居はどうなるんですか、変な芝居したって持ち合いしねえよねって、この大戦に負けちゃうよと、だったらシーンとした方がいいんじゃないかっていうような形で話し合ってやってきたんだけどね。だってこのぐらいね後ろ姿多い映画ないよ。それはものすごい俺が意識してやってるんだよ。そのね後ろ姿とそのバックには雄大な自然があるじゃないですか。そういうものをね見た時にそれはね見てる方がね考えるんですよ。そう考える時間をね取ってあげてるっていうかね、皆さんこういう時のこの人たちの心情はどういうふうに考えますかと、それは人それぞれに感じていいと思うんですよ。だからそれが一番似合ったのは高倉健さんですよね。僕は全部撮ってるんで、まあ、あの人の年齢にはかなわないにしても、 その浅野さんにしても香川さんにしてもね、やっぱ男を感じますね、あの後ろ姿に。ああ正面もある、じゃ正面のアップもいっぱいあるけども、あんまり正面で撮るとですね、それやっぱお芝居したくなるんですよ。それをちょっとね、嫌がったとかありますね。もう後ろでいいじゃないかと。後ろの、その、そこに置かれてる自然条件に何かを感じたときに、この後ろ姿に何かを感じるだろうっていうふうに思ったりしてね。意図的に後ろ多いですよ。自分でも、だって、宮崎あおいさんの、あの、山形の民謡を歌ってる玄関先の後ろ姿から、役所広司さんの、雨の、ね、庭を見てる後ろ姿へつなぐなんていう映画はありませんよそんなつなぎをする映画はね。だからまあ今回あのそういう意味では、自分は監督やってるから、今までいろんなことつなぎとかいろんなことやりたいこと全部やってますよ、うん、だからこの映画に全部自分をつぎ込んでるって感じは。
音楽がクラシック音楽で素晴らしかったと思うんですけれども、監督のこだわりがあったんでしょうか。
僕が選曲したわけですよ。だからアリモンのクラシックを全部一回当てたんです僕は。それを池部さんに見てもらって、これを編曲してほしいと。で仙台フィル、そのみんなアナログですよ、全員交響楽が集めて池部さんにブランカンにある絵を見ながら棒を振ってもらってるわけですよ。そういうやり方です。だから、30年ぐらい前の音楽撮りですわ。今みんな片撮りだからね、バイオリンチェロ全部撮ってって演奏家のスケジュールに合わせてさ1時間ずつ撮っていくみたいな、そうじゃなくて全員集めてホールでやったんです。それはあのまあ僕はあの女子撮影の女子時代に、黒沢さんに10年ぐらい続いて、隠し撮りの三角形から悪いやつほどよく眠る、用心棒椿三十郎、どうですかってと撮影女子でついてるわけですよ。でその5本の経験はもう今の僕にどのぐらい役に立ってるかね。基本的にはね、黒沢さんの映画作りを真似てるとこありますよ。それは黒沢さんにはなかなか迫れませんよ。でもね、一歩でも近づこうと思ってね、そういうことでこの制作してる形がありますね。だからスタッフにもここは七人の侍だっつって言うわけですよ。だからただ僕が超えたいと思ったのは、そのやっぱりあの羅生門にしても静かな決闘にしてもすごい雨ですよ。だからその量だけは負けまいと思ったわけですそのね降ってる量、それと効果かな、まあ映画全体っていうことはなかなかかなわないと思うけど、そのシーンそのシーンの効果的にはものすごい考えてやってると思いますね。それはちゃんと出てると思うんだけどね。雨で何にも見えないとこから人間が出てくるっていうのはこれ世界で初めてだよ。何にも見えないとか見えてくるのを撮ってる雨なんていうのはないですよ。だからあれ芝居してませんよ、あの俳優さんたちは。それをこらえるので精一杯な顔で歩いてるわけ。それがね、なんかリアリティを生んでると思うんですけどね。普通さ、ああいうところでこんなアップで撮りすぎるときはね、やっぱり俳優さんってね芝居したがるんですよ、こうね。それやってられないんですよ。だから浅野さんなんか帽子のつばで全部よけて顔なんか見えてないみたいなことがあってね、そういうものをね取ろうとしてましたよ。だからなるだけ俳優さんが芝居できないようにセッティングしてるっていうところがありますね。
剱岳天の木は日本人が忘れかけている美しさ、まあ、これがたくさん詰まった映画だと思います。監督の狙いもそのあたりにあったんでしょうか。
そうやって受け取っていただければもう最高ですよ。だからあの原作にない部分いっぱいありますよ。だから例えば最後の手旗の下りなんていうのは原作にないしね、あれをやりたかったのは要するに遠くに離れてても心が通じるんだと。だからその典型は手紙なんだけどね、手紙はあったやつ。だからそういうものとか、例えばあの何をしたかでなくて何のためにしたかが大事だと思ってさ、2回も出てくるじゃないですか、手紙と浅野さんの声でね。あれはまあ山本周五郎ですよ。それは新田次郎さんの小説がいただいたんじゃなくて山本周五郎ですよね。でそれは新田さんの原作権を持ってる息子さんの藤原正彦さん、国家の品格を書いた人で、その人が一番先にお会いしていろいろお願いした時に、木村さんがこの映画を撮るんだったら原作はどう変えても結構ですと、体育も応じてくれてるからね、僕も安心してやってるんだけどね。だからそういう意味では、自分の思いみたいのをあの随所にセリフ、誰かが行かなければ道ができないっていうね、 長次郎が言うじゃないですか、秋の部分で。あれは、戦争中までいた、戦争前までいた中国人の魯迅ってね、魯迅、小説家で詩人である、それは中国行ったらものすごい有名な人なんだけど、その人がもともと地上には道はない、多くの人が歩いた後に道ができる、それはもういい言葉だなと思って、そっから誰かが行かなければ道ができないんだっていうね、セリフに変えたりね、そういう思いはね、その新田さんの原作の中にも随分こう入れてますね、僕のね、今までずっとキャメラマンとしてその52年やってんだけど、そっからね、いろんなとこをこう撮ってますよね。そっからね、やっぱり美しくないとこには、ね、厳しさのないとこに美しさなんかないですよ。で、なんでそう思うかっていうとね、厳しい中に人間を立たせると、その自然の厳しさにこうやっぱり対抗したり勝とうとしたり、そういう姿勢になるわけですよ、スッとね、かま、それがね、美しさを生むんで、そのハワイのね、浜辺に寝そべってるのにね、それは女性が寝そべってビキニでなんとかって、それは形の美しさで心の美しさじゃないんだよね。やっぱり心の美しいって言葉は綺麗とは違うからね。だから美しいものっていうのは厳しさの中にしか出てこない。美しさっていう中には心があるんですよ、人間の。だからなんかさ、みんな簡単に美しい美しいなんてね、そのいろんな女性にも美人とか使うけど、あれ違うんだよ。だから要するにそういう心を持った美しさを持った、ね、人と美人って言うんでね、綺麗だとは何度言ったって構わないけどね、そこの違いがあると思う。でそれは僕の言葉です。
今この映画のために全国をキャンペーンしていらっしゃるそうですね。
あの熊本が12県目ですからね、47都道府県ですから、結局あと35件あるわけですよね。それを自分の自家用車で釣り岳天の木のポスターをペイントして貼っつけて、でフィルム缶を持って、それで全国を今回ってる最中の熊本ですよ。今時ね、ダブって仕事してる監督がいるんですよ、ねね、知ってますかだからね、そういうの見てね、何考えてんだろうと僕は思いますよ。それは映画に対して失礼だよ。日本同時にね、やる監督の頭の中はね、その人が素晴らしいとは思わないね。そんなもんでね、その映画に心は吹っ込めないよ。だから俺はあのキャメラマンとしても企画から封切りまで大体あの全部付き合ってますよ。他の組が来てもやりませんよ。それでましてや今度監督もやってるわけだから、それは企画から封切りまでまでじゃない、その後もやるけどね、全うしようと思ってんだよ。だから考える企画ね、作る制作、売る営業ね、売る、そういうものをね、全て貫通しようと思ってるんだけどね。
最後に一言、番組リスナーにメッセージをお願いします。
まあ熊本はさ、先ほどね、要するにシャイなんだけども、一回懐に入ったら熱くなると、そういうふうに聞いてるんですよ。だから今日ね、会った人たちは僕と会ったんだから初対面は済んでんだから、その熱くこの映画を語ってもらいたいっていうことと、やっぱりまだお会いしてない方はどっかでお会いしてですね、でもね、そのお会いできなくてもこの映画をぜひ見てもらいたいと。要するに皆さんを熱くできる映画だと思うんですよ。特にね、熊本、そういう意味では熊本の、まあいろんな他から来て住んでる人もいるだろうからね、熊本在住の人はこの映画を見て熱くなってもらいたいと。僕がこういう人間だけど映画は静かに語りかけてますんで、よろしくお願いしたいと思います。